おはようございます。3月29日、主日礼拝、御言葉に聞きたいと思います。その前に一言お祈りを捧げさせていただきます。全能の父なる御神様、一年度、最後の、この年度の最後の礼拝に私たちを集めてくださったことを感謝いたします。どうぞ、今、お一人お一人のその場所で、この、共に、録音を聞いてくださっているお一人お一人のことを覚えて、主よ祈りを捧げます。どうか、新しい年度の歩みを、お一人お一人の歩みを支え守ってください。この一年の、あなたが与えてくださった恵みを、深く思い、感謝することで、できますように、そのことでまた前を向いて、あなたを見上げて歩んでいけますように導いてください。辛いことや悲しいこと、思い通りにいかなかったこと、心の弱さ、体の弱さを本当に感じさせられ、また自らの愚かさ、情けなさを思い知らされる、そのような日々でありました。しかしでも今までこうして、またこうして、あなたの前でぬかずいて、御言葉を聞ける、このような時間を持っておれますことも、また感謝であります。どうぞしよう。一日一日、一つ一つを乗り越えていくと、その思いで、新しい歩みをもまた、目を上げて歩いていけますように導いてください。いろんな状況がお一人お一人あります。癒しを与え、支えを与えてください。それぞれの家族を守ってください。お仕事やいろんな状況、関わっておられる様々な働きを守り導いてください。何より、あなたを信じて、生きていくことを、この新しい一年も続けていくことができますように、信仰を全うできますように、お一人お一人に必要な力、支え、御言葉、聖霊を豊かに注いでくださいますように。今の時を感謝しつつ、このお祈りイエス御名を通してお捧げいたします。アーメン。今日は詩編59編の1節から11節、そして新約聖書はヨハネによる福音書19章1節から12節を読ませていただきました。詩編59編を中心に御言葉に聞いてまいりましょう。毎月、月の終わりには詩編を読んでおります。今日は詩編59編ですね。何よりその最初のとがきと申しますか、説明文、タイトルという場所が、この59編はたくさんありますね。そのところから読みたいと思います。私の聖書では892ページ、詩編第59編、1節、指揮者によって滅ぼさないでくださいに合わせて、ダビデの詩、ミクタム。サウルがダビデを殺そうと人を使わして家を見張らせた時とあります。指揮者によってというのは、明らかにこれは、神殿や、街道、そういう礼拝の典礼の中で、使われていた。しかも、指揮者っていうことはみんなで歌った。ということですよね。で、それが滅ぼさないでくださいっていう、これメロディーなんですね。これどんなメロディーだったかはもちろんわからん。録音せありませんから、楽譜もないので残ってないんですけど、そのメロディーに合わせて多分歌ったんですね。いわば賛美歌だと言っていいかもしれません。そしてミクタムっていうのは教えの詩編だと。この、詩編から、 信仰的なことも含めて学ぼうという思いが込められている詩編だということです。具体的には、サウルがダビデを殺そうと、これサウル王のことですね。王様が、まだダビデは王様ではなくて、逆にサウル王が、王様の位を狙っていると、ダビデは疑われて、そして殺そうとするわけですね。そしてそのダビデの振る舞い、行動をですね、人、これは兵士ですね、兵隊を使わしてですね、見晴らしているんだというところなんだっていうんですよね。そういう状況の中でダビデが歌ったんだって。まあ、具体的にはこれ旧約聖書で申しますと、サムエル記上の18章とか、あるいは19章、このあたりの状況の時にダビデが歌ったんじゃないかと言われていますね。後で、ご興味のある方は、読んでください。置いてください。サムエル記上18章19章ですね。458ページ、459ページのあたりです。以上のことからわかりますことは、この詩編っていうのはもうダビデ王にまで遡る、あるいはダビデ王の時代にまでね、遡る、そういう古い詩編だということがわかりますね。そしてずっとその後の神殿、あるいはユダヤ教の街道、シナゴーグの中で用いられてきた、歌われてきたんだと。まあそういうことがわかりますよね。まあ私どもも、賛美歌、歌、礼拝の中で賛美歌を歌っておりますが、たくさん賛美歌はずっと今まで作られてきたはずですよね。この詩編もそうなんです。ものすごい他にもたくさんの詩編がある。まあ、その中で150編が残っているんですけども、残っているってことは、その古い時代からずっとやっぱりこれは歌い継がれてきたっていうことですね。時代とともにあまり歌われなくなって、結局は消えてしまう賛美歌や詩編というのも当然あったわけなんです。今私たちは賛美歌21を歌って今、採用して詩編で、歌ってます。礼拝の中で歌ってますけども、私何度なんですが、昔のいい賛美歌が全然残されていないもんですから、例えば、シャロンの花、イエス君よとか、母は涙、乾く間もなく、祈ると知らずや、とかですね。もう空で覚えることができますよね。さやかに、星はきらめき、ザ、ホーリーナイト、ホーリーナイトもないですよね。勝手に落とされたっていう感じはなくはないんですが。ただですね、少し賛美歌21のことを申しますと、歌いづらくな、つまり原曲主義というのを賛美歌21は採用してまして、元々の曲とか元々の歌詞にまでこうぐっと戻したんです。で、結局、だから歌いにくいんですよね。私前の賛美歌一編の195番。命の君にます主よ、見た目の祈りを聞きて、安けく行かせたまえ、闇地を思ったの。195番、とっても素敵なメロディが好きでよく歌ってたんですけども、この賛美歌にはですね、同じ歌詞なんだけど、原曲主義なんですよ。原曲の歌詞、しかも歌詞でもう歌いづらい、翻訳に、歌詞になっちゃって、なんでこんな風な訳になってんだろう。まあ、それは原曲に近いって言えばそうなんでしょうけど、そして歌もです。メロディーもですね、全く違うものに変えられてしまって、原曲はこうだっていうことになるもんですから、私も歌いたくない、歌われなくなりました。これ391番なんですけどね。結局ですね、賛美歌とか、まあ、この詩編もそうなんで、歌っていくうちに慣れていくとか、歌っていくうちに良い、よりよくこう、改変されていく、少しこう、手直しされていったりする。それは歌いやすくなるし、みんなの気持ちが、こう、そこにこう、どんどん、みんなが、他の人たちも多くの人が共感するような、そういう詩編になっていくんですね。この詩編にもこれ、同じこと、 で、おそらくですね、昔からよくずっと用いられてきたんだっていうことは逆に言うと、明らかにその理由がありましてですね、さっき申しましたようにサウル王にダビデが命を狙われてくるわけですよね。そしてそういう軍隊が派遣されている、そういう状況があって、そして神様に助けてくださいって叫んでいる、求めているのがこの詩編95編なんです。で、ですからですね、同じような状況にある人たちには共感をするわけですよね。軍隊とか兵隊、敵が攻めてくるっていう、そういう状況の中でダビデが歌った詩編だと。それがもっとこう自分たちも共感して、あ、こういうっていう中で読んでいくと、その教会や後々の街道で礼拝で歌ってきた、特にユダヤ教の人たちっていうのは、ここでの敵っていうのはですね、実は最初はですね、2節、私の神を、私を敵から助け出し、立ち向かう者から遥かに高く置いてください。4節、ご覧ください、主よ、力ある者が私の命を狙って待ち伏せし、争いを仕掛けてきます。罪もなく、過ちもなく、悪事を働いたこともない私を打ち破ろうとして身構えています。と、何の罪もない、そういう反逆もしたこともないような、その王位も狙ったこともないようなダビデを軍隊が狙っているんだっていうんですよね。これ多分ここら辺は本来のダビデの詩編だったんだろうと言うんです。しかしそれがですね、例えば6節です、あなたは主万軍の神、イスラエルの神っていう言い方、それから目を覚まし国々を罰してください。急に敵が国々となっていますね。敵のことを国々だ。これ原文で言うとですね、ヘブライ語で言うと、コールハゴイームっていう言葉ですね。コールってのはすべての、ハってのは何々のですべてのですね。ゴイームっていうのは実は多民族、異邦人なんです。すべての異邦人、異民族を罰してくださいって。ダビデがね、他の異民族を、異邦人をこれ敵にしているわけじゃないでしょ。ダビデが敵にしているのは同じイスラエルのサウル王ですから、ユダヤ人、イスラエル人なんです。ダビデの敵はね。異邦人じゃないのに、なんで急に異邦人が出てくるのかっていうと、ここにあたりに、後々の教会の人たち、いわゆる後々のユダヤ教の人たちが、この詩編の中に、少しこう加えた言葉、入れた言葉じゃないかっていうふうに考えられていくわけです。で、同じ言葉が、14節にも出てまいります。身怒りによって彼らを絶やし、絶やして一人も残さないでください。その時人は知るでしょう。神はヤコブを支配する方。ヤコブというのはイスラエルって、さっきもイスラエルの神。ヤコブというのは別名イスラエルですね。地の果てまで支配する方であることを。で、ここでですね、身怒りによって彼らを絶やしてくださいって言っていますよね。私たちの ことはですね、ここで彼らを絶やし、彼らを絶やしですよ。一人も残さないでくださいって言ってるわけですね。これ同じことが、上の段の、国々を罰してくださいっていうところで、悪を行う者を容赦しないでください。容赦しないでください。これは、滅ぼし尽くしてくださいって言ってるんですね。だけど、本来の言葉で言うと、実は11節12節を見てください。神は私に慈しみ深く先立って進まれます。私を陥れようとする者を神は私に支配させてくださいます。彼らを殺してしまわないでくださいって言ってるんです。これ完全に殺してしまわないでくださいっていう言葉なんですけど、道からが彼らを動揺させ屈服させることを私の民が忘れることのないように私たちの盾主よと言っていますね。だから、なんか、さっきの、もう、絶やして一人残らず完璧にやっつけてください、 異民族をって言って、そういうふうに言ってるのとちょっと違うんですよね。彼らをね、完璧には殺さないでくださいみたいなね、一気に殺さないでくださいって。ですから、どうも、元々の詩編、とても素敵なその詩編なんです。で、それがどんどんどんどん読み継がれていく。で、いろんな人たちに歌われていく中で、礼拝の中で使われていくことになったことによって、いろんなものがこう、組み入れたられて、言葉が組み入れられてきたっていう、その特に厳しい状況がありますからね。イスラエルは、特にユダヤ人はエルサレムをバビロニアに陥落されて国をなくして、そしてこう世界に散らばっていきますから、そういう異邦人の中で苦労している人たちにとってみれば、そのユダヤ教の街道でここを歌うときに敵っていうのはもう本当に異邦人だ。で本当に苦しめられているから、滅ぼしてください。なんかやっぱり今のイスラエルに通じるようなね、そういうところがあるなというところが、なんか見えてくると言いますか、ではないでしょうか。で、このように、今の私たちが、この詩編や、あるいは旧約聖書を読むときに、なんかすべて、聖書の言葉、特に旧約聖書の場合難しいのはね、すべての言葉がもうなんかな、平等にすべて全部神の、まあ、神の言葉なんですけど、神の言葉なんだけど、全部すべて平等に、すべてが神の言葉で完全にそれを守らなきゃいけないんだっていうように思って読んでしまうと、それをあまりにも強く取ってしまうと、特にこういう詩編の中にある異邦人、これは国々って言ってるのは、ちょっとこう、緩やかに訳しているんですが、もともとの言葉は本当に異邦人や異教徒なんですよ。自分たちに従わないような人たちをね、神に背く悪人として残罪し、滅ぼしてくださいっていう、これ呪いの言葉と言ってもいいような言葉を、これは、だから、そうし、そうしなきゃ、あるいはそういう信仰にならなきゃいけないんだっていうふうに考えちゃうと、私たちは、やっぱりこれ注意しなければいけない部分もあるんだということを、少しやっぱり分かっていただければいいかな。で、こういうところを少し頭に置いた上で、詩編を読むときに、これはやっぱり詩編としてね、素晴らしい詩編だなと教えられます。少し急ぎつつ読みます。2節3節をもう一度。原文で言うとですね、2節3節は同じ言葉から始まっています。私の神よ、私を敵から助け出し、立ち向かう者から遥かに高く置いてください。悪を行う者から助け出し、流血の罪を犯す者から救ってください。この助け出してください、助け出してくださいっていう二つの言葉が、実は一番最初に出てくるんで、ナーツァール、助け出してくださいという動詞の言葉の、助けるという言葉の使役形させてくださいっていうね。レットですね。レットミーですね。させてください。だから助け出してくださいっていう言葉から2節が最初に始まりますし、3節も助け出してくださいっていうお願いから始まる。もう本当に切々と始まってるんですよね。そして2節の最後の言葉は、私を守ってくださいなんです。サーカーブ。守ってくださいです。そして3節も助け出してくださいから始まって最後のことから私を救ってください、ヤシャーですね、救ってください。そして4節になりますと、最初の言葉はご覧くださいっていう言葉がありますように、ヒンネーですね、見てくださいって、で助け出してください、2節3節も助け出してください、3節そして4節はヒンネー、見てください、主よっていう言葉。もう本当に嘆願している。私のことを助けてください。助けてください。見てください。っていう、そういう本当に必死な言葉が。で、このヒンネー、見てくださいは実は8節にも出てくるんです。ご覧くださいっていう。これも同じなんです。ですから、逆に言うと、この間にある、なんか6節、7節なんかは特に後からね、入れられたんじゃないか。というふうに、まあ、なってくる。まあ、研究者はそういうふうにおっしゃるということになってくるんですけども、まあ、いずれにしろですね、こう、神様の助け、願い、祈り、今まではね、私のことを助けてください、見てください、で、私の子に、そしてそういう願いなんです、をずっと語っていました。 それから変わるのがですね、9節です。読みます。しかし主よ、あなたは彼らを笑い、国々をすべて嘲笑っておられます。そういうこう、自分をに敵対する敵に対して神様は笑ってるって言うんですね。この笑うという言葉は、ヘブライ語の言語では、サーハークっていう言葉です。サーハークですね。旧約聖書で、アブラハムの息子にイサクっていうのがいましたね。イサクの元々のは、あれ、発音すると、イーサーハークです。イーサーハーク。彼は笑うっていう、そういう言葉から来るんです。ちょっと簡単に言うと、アブラハムの妻のサラっていうのがいましたね。サラはもう高齢で子供が産めないんだっていうような状況があったんだけど、見つかりが来てですね、あなたは来年の今頃、男の子を産んで腕に抱いてるよっていう予言をしてくれるんですよ。それに対してそれを聞いて、その年を経たサラは、私はもうね、子供なんか産めませんよ、何をおっしゃるんですかって笑っちゃうって言うんですよね。でそれに対して天使が、見つかりがですね、あなた今笑ったでしょって言ったら、サラが、いや私笑ってませんっていう、そういう面白いところがあって、そして1年後に実際に子供が与えられるんです。子供を抱くんですよ。その時に、あ、神様は、サラはね、あ、神様は私に喜びを与え、笑い、この本当に笑わせてくださった。そんなことありませんよっていう笑いじゃなくて、本当に心からありがとうございますっていうふうに笑わせてくださったっていうんで、自分の息子の名前をイッサーク。彼は笑うっていう、サーハーク、笑うっていう名前をそこにつけたわけですよね。で、これは何かっていうと、神様は彼らを笑っておられるというのは、余裕を持って眺めておられるという意味なんです。そう、私は信じる。まあ、ダビデ、この詩編は、を歌う詩編、詩人はそう言ってるんですね。ということは何を言ってるかっていうと、余裕を持って彼らをまあ見ておられるということは、今の自分の苦しみ、敵、は、ものすごく大変だって言って、もう、助けてくださいって言ってね、私のことを見ててください。そういうふうに願ってるんだけど、自分は本当大変だと思ってるんだけど、その敵は、神様はね、全然、大丈夫大丈夫ってもう笑って見てらっしゃるって言うんですよ。ということはどういうことかっていうと、今すぐは助けてくださらないか。でも、必ず余裕を持ってらっしゃるわけ。大丈夫だよ、お前。ちゃんとね、時が来たら、もう、その敵をね、ちゃんと始末してくれるから、あなたをちゃんと助け出すから、余裕を持ってもう笑ってらっしゃるぐらい、何言ってんだって言ってるぐらいね、そういうふうな状況なんだよ、と。だから、神様の目からすれば、そんなね、全然大丈夫だよ。ちゃんと助けるから、まあ、待っておれよって。ですから、十節です。私の力よ、あなたを見張って待ちますなんです。見張ってという言葉は強い言葉です。これ原文ではシャーマール、見守るって言うんですね。神様に対して使っているっていうのは珍しいですね。神様を見張るっていうのはちょっとね、ずずしい感じがいたしますけれども、でもこれは神様だけをずっと見て待ってるっていう言葉ですね。私のために必ずいつか、働いて、動いてくださるんだと。だから、その何らかの答え、恵みを与えてくださる。だから、そのことをずっと待ってますよ。あなたを見て、ずっと見続けて、待っていますよ。っていうのは、これは信仰の告白だと言えますね。ですから、この後続く11節。神は私に慈しみ深く先立って進まれます。私を陥れようとする者を神は私に支配させてくださいます。ごめんなさい。十節ですね。私の力よ、あなたを見張って待ちます。誠に神は私の砦の塔。これは信仰の告白なんですよ。信仰の告白なんですね。まさに、私はこういうふうに考えてますよ。そして、十一節。神はちゃんと慈しみ、ヘセドです。いつも先立って進んでくださってるんだ。私を陥れようとする者を神は私に支配させてくださいます。必ずね、先立って進ん、今そういう状況じゃないんですよ。今は待ってるんですよ。でも、もう先立って、ちゃんと先立ってもう見ててくださるから、いつか必ずね、その自分のこれからの未来のことを見て、ちゃんと、そのふさわしい時に、 救いを与えてくださっている、そういうふうに予定しているんだ。ちゃんとふさわしい時に救いを与えてくださっているんだよね、って言うんですよ。そして、大事なことが、さっきの十二節ですね。十二節。彼らを殺してしまわないでください。道からが彼らを動揺させ、屈服させることを、私の民が忘れることのないように、私たちの盾、主よ、と出てきます。これは何を言ってるかというと、歴史から学ぶってことなんです。難しいですか？私の民が忘れることのないように、彼らを殺してしまわないでくださいっていうのは、なんていうのかな、ちょっと難しいんですけど、なんか簡単にあなたが解決されないで、ですよねって感じなんですよ。で、私たちが苦労したり、私が今苦労して、つまりダビデが今辛い苦労をしている。今ダビデが、苦労してね、いることっていうのは、で、いつかこの苦労があなたによって解決されていくっていう、そういう、簡単じゃないんですよ。簡単じゃなくて、簡単に一気に滅ぼしちゃうんじゃなくて、いろんなこの段階を経て、苦労もするんだけど、ちゃんとあなたが、その世をこういうふうに、こう徐々にっていうか、ちゃんと一つ一つ導いてくださって、そして、誠の救いを与えてくださったんだっていうことが、後から見て、私の民が忘れることがないように、神様の力が彼らを動揺させ、屈服させるっていくんだっていうことを、後からの民が忘れることがないっていうことは、歴史を、そういう歴史が残れるように、救いの歴史が、なんていうかな、後々の人たちにもよく見えるように、わかるようにしてくださいって言ってるわけです。そのために、この今の救いがあるんだ。だすぐ、なんか一気にバーンとね、やってしまわないでおられるのはね、やっぱり一つ一つ、一つ一つ段階を経て行かれることによって、救いがあることによって、ああ、そうなんだって、こういう状況にもちゃんと神様が対処してくださるんだっていうことを、まさに、歴史から学べるように、民が、後で、歴史から学べるようにしてくださいっていう、面白い言葉。これがなかなかね、味わい深いというか、なるほどなと思います。昨日お掃除の後、余談になりますけど、いつものようにコーヒーを用意させていただいて、歓談の時をみんなで持ってるわけなんですが、ある方がですね、今のアメリカのトランプ大統領は本当にひどいって、自分のことしか考えてないって、さらに特にこうおっしゃったんです。あの人は歴史に学ぼうという考えが全くあの人の中にないって怒ってらっしゃって、ああ、なるほどなと、そうだなと、確かにそうだなと思いました。ここはまさにそうなんです。民が忘れることがないようにって言うんですよ。簡単になんか、簡単なことだと思わなくていい、思わないように、こんな歴史があったんだ。そういう歴史があって、だから今があるんだとかね。そういうふうにこう思える、学ぶ、歴史から学ぶ。そうしてください。逆に言えばですね、そこから言うならば、この詩編59編の一つのこの詩編の中にも、最初に申しました、いろんな歴史が込められているんだということが分かっていただけるのではないか。で、そしてつながりで言うと、内容的には実は17節に参ります。17節。私は道からをたたえて歌を捧げ、朝にはあなたの慈しみを喜び歌います。あなたは私の砦の塔、苦難の日の逃れ場ですね。17節のまた冒頭、最初のはですね、実は9節、さっきの9節と、つながっている対象になっています。9節は、しかし主よあなたは彼らを笑いでしたね。10節、17節、私は道からをたたえて歌う。これ原文では、 ぴったしです。9節、しかしあなたは笑われるんです。10節、しかし私は賛美します。っていうふうに、ギリシャ語もそうなんですけど、ヘブライ語も、私とかあなたとかっていうこの代名詞は、全部、動詞の中に含まれて変化、としても最初に持ってったりするわけなんですね。ギリシャ語で例えば私はっていうのもエゴゴーっていう言葉オーっていう言葉がついてたらもう私はっていう意味になるわけなんですけど、それが出てくるとエゴっていう言葉になって、エゴイズムのあのエゴね、私が出てるっていうことでエゴイズムっていう、そういう言葉ができたんだっていうことを前にも紹介したと思います。ヘブライ語もそうなんです。主語、私とかあなたっていうのは、そんなに強調されないというか、言葉の前についたりして全然わかるんですね。それなのに、あえてここの9節と17節は、あなたはっていうのが笑われるっていう。しかし、あなたは笑われる。17節。しかし、私は賛美しますっていう。こういう対象があるんです。で、しかし私は笑われるっていうのは何かっていうと、その前の7節8節、夕べになると彼らは戻ってきて犬のように吠え町を巡ります。ご覧ください、彼らの口は剣を吐きます。その唇の言葉を誰が聞くに耐えるでしょうってものは、ひどいことやってるんだ。それに対して、しかし主は、笑われますなんです。同じように17節の前には15節、夕べになると彼らは戻ってきて犬のように吠え町を巡ります。さっきの同じですね。彼らは餌食を求めてさまい食べ飽きるまで眠ろうとしません。17、しかし私は神様あなたのことを賛美します。っていう、そういう流れって言いますか、対象になっているわけですよね。で、しかもここで言うと、朝にはあなたの慈しみ喜び歌いますと、夜はね苦労するかもしれないけど、朝になったら、これは一つの意味は、新しい朝を神様が与えてくださった、また一日ね与えてくださった、生き延びることができた、神様感謝しますという意味なんです。あれもう一つの意味が、朝にあなたの慈しみ喜び歌う、つまりこれは礼拝ですね。賛美をもって、個人的な礼拝賛美をもって一日を始めますっていうね、そういう一日でありますっていうことを言ってて、これは礼拝のことも含めて考えることができる言葉なんですね。そしてその賛美の言葉が18節、私の力と頼む神よ、あなたに褒め歌を歌います。神は私の砦のと慈しみ深い私の神よなんですね。さっきもう9節と17節がありましたように、次のここも同じように10節と18節が対応しているんですね。10節、私の力よ、あなたを見張って待ちます。誠に神は私の砦のと、17節、あなたは私の砦のと、苦難の日の逃れの場、あるいは18節の神は私の砦の塔という、この砦の塔が強調されているということがわかると思います。どうでしょうか。だからこれ歌なんだなっていうふうに思いますね。とっても当時礼拝をずっと歌い継がれてきた、リフレインって言って同じ言葉もあったり、こうしてこう1番2番っていう感じで歌われているのかなと。最後、今日はから受難週に入ります。まさに今日の詩編の59編で申しますと、ユダヤ人はユダヤ教の人たちはそういうふうにはしないんですが、2節から5節はキリスト教の教会では昔からここはイエス様、十字架に向かうイエス様の姿がここで表されている、予言されているというふうに読まれてきた、その言葉なんですね。もう一度言いますと、私の神よ、私を敵から助け出し、立ち向かう者から遥かに高く置いてください。悪を行う者から助け出し、流血の罪を犯す者から救ってください。血を流すですね、十字架。ご覧ください、主よ、力ある者が私の命を狙って待ち伏せし、争いを仕掛けてきます。ゲッセマネと言ってもいいかもしれません。 罪もなく過ちもなく悪事を働いたこともない私を打ち破ろうとして身構えています。罪もなく過ちもなく悪事を働いたこともない私を打ち破ろうとして身構えて、これが今日先ほど読んでいただきましたヨハネによる福音書です。19章、ポンテオピラトのところですよね。もう一度、じゃあ見てみましょうか。ヨハネによる福音書第19章206ページ。ヨハネによる福音書第19章。ピラトのもとにイエス様が連れてこられるんですよね。だけど、ピラトは分かってるわけです。イエス様が、何の罪も犯していないんだっていうことを、例えば19章で言うならば4節ですね。ピラトはまた出てきていった。見よ、あの男はあなたのところへ引き出す。私が彼に何の罪も見出せないわけがわかるだろう。罪がないんだ。あるいは8節にも言っていますね。ピラトは、罪がない、あれですね、6節ですね、ごめんなさい。6節でも言ってますよね。あなたたちは引き取って十字架につけるがよい。私はこの男に罪を見出せないんだ。なんとかして、だから、ピラトはイエス様を無罪にしようと、釈放しようと考えてるんですよね。でも、同時に、ここら辺がやっぱり政治家なんだなっていうふうに思うのは、同時に、ユダヤの民衆の、機嫌も取ろうというか、許すためにはね、ちょっと痛めつけるっていうのが、19章の一節なんです。そこでピラトはイエスを捕らえ、鞭で打たせたんですよ。で、兵士たちは茨で網を編んでイエスの頭に乗せ、これローマの兵士ですね、紫の服をまとわせ、そばにやってきては、ユダヤ人の王万歳と言って平手で打ったって。見よ、あの男をあなたたちのところへ引き出そう。これは、なんでこんなことをやってるかっていうと、ユダヤ人のご機嫌取りなんです。自分が鞭を打った。もう自分が懲らしめたから、自分が罰を与えたから、あとはもう納得しろよと、こういうふうにやった。これが俺の、裁判の判決だと。だから、もうこんだけ痛めつけたから、お前たちもうこれで納得しろと。そういうふうに、なだめているわけですよね。ところが民衆は収まらないわけです。十字架につけろ、十字架につけろっていうふうに叫ぶのが6節ですよね。そして7節、ユダヤ人たちは答えた。罪を見なせないと言ってるのに、私たちには律法があります。律法によればこの男は死罪に当たります。神のことを自称したからだって言うんです。これはやっぱり殺さなきゃいけないんだって言ってるわけですよね。それに対して、8節、ピラトはこの言葉を聞いて、ますます恐れ。この恐れって何かってことです。この恐れって何かっていうと、これ民衆を恐れてるわけですよね。あるいは、これいよいよ、いよいよもう引っ込みがつかなくなった。どうしようかっていうね、そういう恐れというふうに言ってもいいかもしれませんね。で、結局はですね、収まらないもんですから、イエス様にもう一回答え聞いたときに、10節、ピラトは言った、私に答えないのか、お前を釈放する権限も十字架につける権限も、この私にあることを知らないのか、俺は、そういう権力を持ってるんだぞって言ってるわけですよね。それに対してイエス様は答えられるん、11節。神から与えられていなければ私に対して何の権限もないはずだ。だから私はあなたに引き渡した者の罪はもっと重い。これ二つのことがここに込められていて、一つは、あなたがそういう、なんか自分の十字架につけるとか、そういうことができるという権限は実は神様から与えられておられるんだ。一応、その権限を認めているんですね。神様が。で、もう一つの意味は、神様がそういうふうに認めているっていうことは逆に言うと、神様が認められなかったら、あなたは何もできないよっていう意味もあります。神様がこの計画、つまりイエス様を十字架にかけるんだっていうことを許してらっしゃるっていうか、ご計画なんだから、あなたがここで用いられているわけで、もしあなたがいろんなそんな権限を持っていたり、権力を持っていたとしても、神様がそれを許されなかったならば、あなたは何もできないよっていう意味もここには込められています。 私はあなたに引き渡したものの罪はもっと重い。だから、むしろ、あなたを利用されている。まさにあなたは利用されているんだ。本当に悪いのは、その、ユダヤ人や立法学者や、渡した者たちだっていうね。まあ、裏にいる者たちだっていうのが、ここでおっしゃってるわけなんですよね。まあ、それで、なんとかしようと思ったんだけど、12節、そこでピラトはイエスを釈放しようと努めた。これは実はよくわかってるって感じですよね。ところが、しかしユダヤ人たち叫んだ。もしこの男を釈放するなら、あなたは皇帝の友ではない。王と自称する者は皆皇帝に背いていますと。皇帝に背いて言われるっていうことはどういうことかっていうと、この男を釈放したら、私たちは皇帝に訴えますよっていうことなんですよね。背いている。あなた、皇帝に訴えられたら、あなた直訴しますよと。そしたら、あなたの、今度はあなたの身分、自分の身が危ういくなりませんかっていう脅しですね。これは明らかに脅しているわけです。で、結局従って、ピラトは、これらの言葉を聞いて、イエス様を結局、十字架に判決を下していって、まあ、自らの保身、保身に、やっぱり走ってしまって、無罪、貫くことができなかったんだ、って言うんですよね。どうでしょうか。民がね、詩篇の、先ほどの詩篇の、民が歴史を学ぶようにっていうところがありましたね。まさにここの箇所っていうのはやっぱりキリスト教徒がこの世の支配者を神様なんだ。だ逆に言うと、この世の支配者を神様としないんだっていうのがキリスト教なわけですから、まさに、王様を拝まない、天皇を拝まない、将軍を拝まないっていうふうに言われて、迫害をされてきたのが、今までのやっぱりキリスト教、これもうここにもう象徴的に、現れているということではないでしょうか。江戸時代のキリシタンたちが、まさに踏みを踏まされた、幕府に従えっていう、ね、この十何章にあたり、まあ、改めて教えられるところではないでしょうか。そしてごめんなさい。最後の最後。詩篇59編の一節。もう私らが読みます。二節ですね。私の神よ、私を敵から助け出し、立ち向かう者から遥かに高く置いてください。助けてください。そして、どう助けるかっていうと、遥か、高く置いてください。立ち向かう者がもう手を出せない。手を伸ばせないような、手の届かないところへと、私を置いてくださいっていうのが二節の、ダビデの願いなわけなんですが、これは私たちにとってみれば、まさに、敵から助け出し、立ち向かう者から遥かに、高いところに置いてくださいっていうのは、もう天の御国ですね。天の御国に行った時にもうもはや、どんな敵も手を伸ばすことができない。一切手を伸ばすことが届かない。そういう場所に置いてください。救ってくださいという意味にも取れます。また同時に、実は同時にイエス様にとっては、十字架、高く上げられる。あるいはもはやですね、敵の手が届かない。十字架の場所っていうのは高きところなんですよ。神様が定められた。民衆の手が届かない、罪の許し、復活の、まさに、十字架の場所を我々の罪の許しの場所としてくださった。神の技としてくださったということを、はるかにね、仰ぎ望み見ながら、十字架と、そしてその上に、その十字架を通して、天の御国をはるかに望みながら、主よ。助けてください、導いてくださいと祈るものであります。お祈りをします。天の父なる御神様、今日もまた詩篇を通して様々なことを教えられたことを感謝いたします。まさにミクタムの詩篇でございました。どうぞ私たちの 歩みを支え、この受難週の歩みをも祝福のうちに置いて、イースター喜びの朝を共々に迎えるものとしてくださいますように。皆によって祈ります。アーメン。